本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。ルカの福音書2章8節から20節です。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。続きまして松本先生より羊飼いのクリスマスと題して神様からの御言葉をお取り次ぎいただきます。お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。ガキヤ先生のお話の続きをしたいと思います。 YouTube でご覧の方はですね、これの前に CS メッセージ、ガキヤ豊さんの CS メッセージをお聞きになってからこのメッセージを聞いていただきますと流れがよくわかると思います。ガキヤさんも24年前保育園のクリスマスでヨセフ役をやったということですけれども、だいたいどこの幼稚園保育園でも、その年の一番ハンサムな子にヨセフ役をやらせるっていう決まりがあるみたいですね。私は54年前ぐらいですが旭川のカトリックの幼稚園に行っておりましたけれども、ヨセフ役をやらせていただきました。余計な話でしたけれども、ということでですね、2章の8節から続きをいきたいと思いますが、イエス様がついにお生まれになりました。この時は誰も気がついてないんだけども、後で分かりますが、これは一大事ですね。これが一大事だって分かったから、後で西暦っていうものを作った時に何を起源にして数字を数えようかっていうふうに考えた時に、世界の誰からも文句が言われないことを考えたんです。それはキリストの誕生を元年としよう、そしてそこから数える暦を作ろう、これだったら誰からも文句を言われないだろう。文句言われてませんね。いまだにこの西暦2020年間使い続けてますから、今誰もが人類歴史を二分する出来事だったっていうことは認めざるを得ないわけです。後になってキリストの誕生ってそんなにすごいことだったのかということが分かりましたが、あの時は静かな静かなクリスマス、誰も気がつかない、ああいうところでイエス様が生まれて、これは一大事だって分かった人いるんでしょうかね。世界で最初のクリスマスはこのまま静かに終わってしまうのでしょうか。普段は、例えば10年に一度、いや100年に一度という出来事があるとですね、これは大変だということで真っ先に大統領やら総理大臣やら皇帝やら王様やら、そういう人たちに伝えられて、 それでは緊急記者会見を開きます。メディアの皆さんよく聞いててくださいって言ってですね、実はこういうことが起こりましたみたいなことを発表するわけですね。千年に一回の出来事だったらどうでしょうか。数千年に一回の出来事だったらどうでしょうか。これは大変だということで大騒ぎになり、号外号外号外っていう話になるわけです。まあそこまで大きくなかったとしてもですね、今令和天皇、この天皇ご夫妻まだ皇太子でいらっしゃった時に、お二人についにお子さんが与えられた模様ですみたいな時に、もう日本中大騒ぎですよ。雅子さまを乗せた今車が今病院に入っていきますみたいな感じでね、もうそれをね追いかけてるね。そしてあ、お生まれになった模様ですとかつって、あ、今赤ちゃんの顔が見えましたとかね。本来であればマリア様を乗せたロバが今ベツレヘムに到着しようとしておりますとか、あ、今お生まれになったみたいです、泣き声が聞こえますみたいなね、そういう報道がなされても全然おかしくないほどのすごい出来事だったんだけれども、誰にも知られないまま終わりそうな気配。さあ神様はこの歴史的一大事件を誰に知らせたのか。これを見ると神様の選びって不思議だなと思いますよね。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた、この言葉から始まります。つまりそのために選ばれた人物は羊飼いであったということですね。羊飼いというと皆さんどういうイメージを持たれるか分かりませんが、ここに書かれている通りに野宿しながらですよ。楽な仕事じゃないんですよ。もう家に帰って、シャワーを浴びれるのはあと何日後だろう。もう家を出てからもう2週間ぐらい経ったかなみたいなね、そういう生活をしているんですよ。しかも4番ですよ。参考体制じゃないんだよね。もう一人で全部やんなきゃあんない。夜もね仮眠状態です。そしてどう何かの獣がね羊を襲ってきたって言ったら命がけで戦わなければならない非常に厳しい仕事だったんですね。それなのにまあこういう仕事いいななんて皆さん思うかもしれないけども、決していいなと思う仕事ではない。大変な仕事である上にものすごくこのイエス様の時代の羊飼いって見下げられていたんですね。仮想階級でありました。それが証拠に今先ほどメッセージを聞いてわかると思いますが、ベツレヘムごった返してんでしょ。この人たちこんなことしてていいの。人口登録に行かなきゃ。行かなくてもいいんです。え、なんで行かなくていいの。市民として見なされてないの。シティズンとして見なされてないの。すなわち市民権すら認められていない仮想階級であったということが分かりますし、しかも羊飼いが通った後っていろいろものがなくなるよねみたいなことが言われて、あいつらは裁判で証言する資格なしというふうに言われていた。つらいですよね。だって羊飼いっていう仕事大切でしょ。羊育てないと皆さんの食べ物ないわけだから、大切な仕事しているのにもかかわらず見下げられるってちょっとやってらんないよね。でもこれって今の時代もあるかもしれません。この仕事やってくれる人いなかったらちょっと社会成り立たないんじゃないのって思いながら、ああいう仕事はやりたくないよねっていうふうに言われるとするならば、なんて辛いだろうかなっていうふうに思います。しかも場所はイスラエルですから、羊は食べるだけじゃないんですよ。イスラエルでは羊何すんの。神殿礼拝で捧げるんです。生贄として捧げる、シミも傷もない羊を育てていた人たちであったんだろうと思いますね。つまり私たち人類の罪を取り除く神の子羊でいらっしゃるイエス様のお誕生を最初に目撃したのは、杉越のシミも傷もない子羊を育てている羊飼いであったっていうのはね、これは偶然の一致とは言えない神様の深い摂理があるのではないかなというふうに思います。これは絵ですが、実際どういうところだったかっていうとこういうところですね。 これはベツレヘム郊外にある羊飼いの野、シェパーズフィールドって呼ばれているところで、私の大好きなスポットの一つですけれども、なんだ茶色じゃないか、羊が食べる草ないぞ。これは10月の写真でございます。10月の中旬かなの写真です。3月の写真をお見せします。これ3月、随分違うでしょう。10月までが乾季ですね。だから10月に行くと茶色いイスラエル、11月から雨季が始まって3月まで雨季で、これ3月の末ですけども、あ、これだったら羊も嬉しそうだな。つまりイエス様が何月に生まれたかによって羊はどういう草を食べてたかが随分変わってくるなという気がいたしますけれども、こういうところに寝泊まりしながら家にも帰れないで働いていた羊飼い、そこにすると主の使いが、主の使いって何ですか、天使だね。天使が、どの天使だろう、これ単数形ですね、書いてないけど、でもここまで散々あの天使が用いられてきたってことは、ここも神様、私にやらせてくださいよっていうふうに言ったんじゃないかなと思いますね。ガブリエルかもしれませんが、彼らのところに来て主の栄光が周りをピャーッと照らしたので、彼らは非常に恐れた。さあ、さらっと書いてますけども、これユダヤ人が見るとって思う言葉がある。それは主の栄光であります。これ実は聖書を読み解く上でものすごく重要なキーワードなんですけれども、主の栄光っていう言葉を追いかけて創世記からずっと来るとですね、面白いバイブルスタディができるんですが、この主の栄光、実は600年近く前にソロモンが建てた第一神殿がバビロンによって破壊されたときに、主の栄光はイスラエルから去っていったってエゼキエル書に書いてあるんです。それ以来主の栄光は帰ってきてないと思ったら、帰ってきた主の栄光、600年ぶりだよ。今度は神殿じゃないの、イエス・キリストを通してこの主の栄光が帰ってきたっていう場面ですね。彼らは非常に恐れた。いや、主の栄光一回見てみたかったんだよねなんていうふうには思わないわけですよ。それを見たときに最初に感じるのは恐れですね。ああ、ついに裁かれる、律法を大切にしてこなかった、安息日なんか全然守ってないし、ついに私の上に裁きが下るんだ。羊飼いたちは非常に恐れた、びっくりしてますね。ところがその天使は何て言うんですか、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、私は裁きに来たんじゃない、いい知らせ持ってきたんだよ、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。この民全体だって、どの民？ユダヤ人ですよ。ユダヤ人全体、ユダヤ人が待ち焦がれていた救い主がついに生まれるという大きな喜びを告げ知らせに来たんだということです。さっき言いました、羊飼いたちは自分たちはアウトキャストですね、もう見捨てられた階級、ユダヤ人の一員としては見なされていないというふうに他の人たちからは思われていたんだけれども、この民全体、僕も入ってんの？っていうことをまずここで感じたでしょうし、その大きな喜びを真っ先に我々に伝えられたんだということが驚きだったと思います。大きな喜びって何ですか？クリスマスの時の暗唱聖句はルカ2章11節ですね。さっきはなかなかきつかったけども、これはぜひ皆さん覚えてお帰りいただきたいと思いますが、今日ダビデの町で、ダビデの町ってどこですか？ベツレヘムだね。あなた方のために、あなた方って誰ですか？ユダヤ人だけども、今天使が現れているあなた方羊飼いたちのために、僕も入ってんですか？っていうことだね。救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今日って言ってるからね、これ生まれた直後ですよ。もうまだ一番ホットなニュースです。まだ誰にも知らされていない、あなた方が最初に聞く人なんだけどね、今日先ほど生まれたんだよということを天使は 教えてくれた。俺たちってもう神様から見捨てられた存在だと思ってたけども、見捨てられないばかりか、他の人たちよりも先にこの重要なニュースを知らされるほど大切に思われてたんだっていうことをじわりじわりと実感した。そしてその後に12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。緑子って面白いですね。今使いますか？赤ちゃんって言えばいい気がするんですけどね。古い言葉ですね。エイジ、赤ちゃんのことを昔緑子って言ったんですね。緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。なぜこれを教えたの？なぜこの印をこの羊飼いたちに教えたの？神様の側のどういう期待が感じられます？この印を教えたらきっとこの羊飼いたちは探しに行ってくれるだろうっていう期待があったんですよ。だから今ベツレヘムで何十人赤ちゃんがいたとしても絶対に間違えない印を教えてあげるよ。あ、そうなんだ。で終わらないで探してねという神様の期待が込められたサインであると思います。こんな赤ちゃんいますか？生まれたてで布にくるまって貝羽桶に寝かされてるっていう、そんな赤ちゃんいるでしょうか？他にはいないですね。そういう赤ちゃんを探していけば必ず見つかる。そして間違いではない、この赤ちゃんこそ救い主だということがわかるというサインであります。そしたらさっきまでは一人の天使だったんだけど、すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。この天の軍勢って何ですか？これも天使を表す言葉ですね。おびただしい数って具体的にどれぐらいですか？100人？ 1000 人？ 1 万人？黙示録の5章の11節を見ますと、天使が千の幾万倍、万の幾万倍って書かれてる。天使ってそんなにいるんだって思いますね。1万かける1万っていくつか分かります？1億ですね。だから万の幾万倍ってことはね、何億といるんですよ天使。その天の軍勢が現れて何をしたのって言ったら、神を賛美した。すごいですね。そしてその賛美の賛美歌の歌詞がここに書き留められております。意図高きところで栄光が神にあるように。これラテン語で言うと何て言うか分かりますか？栄光はグロリア、神はデオ。これですね。グロリアインエクセルシスデオ。歌いたくなっちゃうけども今日は我慢しますが、その賛美歌が歌われた。まさかここでラテン語で天使が歌ったとは思いませんね。ラテン語で歌っても羊飼い分かんないからね。ヘブル語で歌ったのかアラム語で歌ったのか分かりませんけども、うわーっていうね、これ聞いてみたいね。億単位の天使の聖歌隊、グロリア in the highest、 それが歌われたのでどこで歌われたのかっていうと、これが先ほどの羊飼いの野に入るところの入り口なんですね。そこにこの言葉が記されています。もう一回見てみましょう。だからね、あの空あたりですよ、この空あたりにね、億単位の天使の聖歌隊、美しい賛美だったと思います。なぜ天使はそんなに喜んだのか。さあ、私の人類救済計画のメッセージを聞いてくださっている方は分かると思いますが、もう創世記だけで24回やってきてるんです。これ何十回いくか分からないけども、これがずっと進んでいって、いよいよ人類救済計画がここまで来たんですね。神様、ついにあの約束されていた女の子孫と言われるこの救い主が、そしてイザヤ7章14節で、見よ、処女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると言われていたその方のお誕生がついに実現したんですねっていうのがね、もう天使としても嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、じっとしてられなくて、俺も行くって言って、このクワイヤーに加わって賛美をしたんではないかなっていうふうに思います。 さあ天使が去っていきました。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。どうしました？羊飼いたち、ここが肝心ですね。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこようって言って出発するんです。私たちもあの羊飼いののでグローリアの歌を歌って礼拝を捧げた後に必ずこう言いますね。さあベツレヘムに行こうって。数キロ離れてんです。まあ、僕らの場合もう一回バスに乗ってね、そしてキリスト生誕教会 Church of Nativity っていうところに行き、まあ、ここでキリストが生まれたと言われているところの教会に行くんだけれども、この羊飼いたちはさあベツレヘムまで行って見届けてこようっていうふうに言ったんです。僕はこれが羊飼いが選ばれた理由じゃないかなっていうふうに思います。彼らの探求心、知りたいという心、行動力、これが変われたんじゃないかなと思いますね。さあ行こう、こんな感じですよ。皆さんどうですか？今日ちょっと聞きたい。皆さんがもし羊飼いだったら、そして皆さんにさっきのように天使が現れてこういう印ですよって言われたら、あそうですか、でもここに羊を残して私たち立ち去るわけにはいかないんです、貴重な情報ありがとうございましたと言って終えるか、ベツレヘムまで行ってみようって言うか、行ってみようっていう人手を挙げてください。言わない人もいるんだね。言わないと、ありがとうございます。あえて言わない人って聞かない、聞きませんけども、あ、全員挙げるかなと思ったら意外といらっしゃる。その割にはクリスマス礼拝にちゃんとお越しくださってね、本当に嬉しく思いますけれども、まあ、ここで僕はねこうつなげようと思った。そうでしょ皆さん、だから今日皆さんはクリスマス礼拝に来たんですよって言おうかなと思ってましたということでね、この行動力だよね、探求心だよね、知りたい、救い主が生まれたんなら私は見てみたいっていうふうに思う心、それがこの羊飼いが選ばれた理由じゃないかなっていうふうに思います。彼らは何を頼りに探すんですか？これから貝羽桶でしょう。このベツレヘム近辺で貝羽桶があるといえば、我々羊飼いが一番よく知っている、それは夜羊たちを入れておく洞窟。このベツレヘム近辺っていうのは石灰岩が自然に浸食してできた洞窟があっちこっちにあるんです。で、そういうところに羊飼いたちは夜羊を入れて、その入り口に自分は寝て守るということをしていた。こんな感じですね。だから先ほどの羊飼いの野のあたりでちょっと入るとね、いくつもあるんです、こういうところが。で、ご丁寧にああいう貝羽桶なんかを用意してですね、クリスマスの雰囲気を出しといてくれてるところがあるんですが、ベツレヘムの洞窟って言ったら、あそことあそことあそことあそこだ、よし一つ一つチェックしていこうって、ここいない、ここいない、ここいない、いたいた、16節。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てたと書かれております。見つけました、こんなところにおられました、こんなところにおられました。しかもこの貝羽桶見るとね、なんか石みたいですね。私もイスラエル行って貝羽桶って見たらこんなんでしたよ。普通ね、木製を考えますけどね、木だとね朽ちちゃうからね、石は耐久性高いですね。ああ貝羽桶って木だとばっかり思ったけど石か、ますます寝心地悪いなってこんなとこにイエス様寝かされたの、いやもうちょっとまともなとこなかったのかななんていうふうに私たちが思うとするならば、あの羊飼いたちはそこに寝かされているイエス様、ああ天使の言った通り布にくるまって貝羽桶に寝かされている生まれたての赤ちゃん、いたいた、この子だよ、でも救い主なんでしょう、なんでこんなところに寝かされてんのっていうふうに思ったかもしれない。でも先ほどガキア先生が語ってくれたように、でもここで生まれてくれたから僕たち来れたんだよね、もっと立派なところで生まれたら僕たちなんか入れなかったよね、僕たちでも来て 礼拝することができるように、こんなところで生まれてくださったんだねっていうことを彼らは実感したのではないかと思います。それを目撃しましたら、17節、黙っちゃいられないんだよ。それを目にして羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。誰に知らせたの？もちろんマリアとヨセフにも知らせただろうね。実はカクカクシカジカ、こういう知らせを受けまして、来てみたら本当にその通りのことが起きてましたって言って彼らにも伝えただろうけども、これはその近辺にいた周りの人たちですよ。本当に私たちが神の救いの御業を目撃したら黙ってなんかいられないの。もし私たちが本当に神の救いを自ら経験したら、これは私のためだけにとっておこうなんて言ってられないんです。伝えないではいられない。まさにそういう気持ちに彼らはなったんだね。でも彼らは証言することが資格なしと言われたんでしょう。なんだ、羊飼いの言うことなんて信じられねえよっていうふうに思ったんですか？聞いた人たちはどうしたの？18節、聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。なんで驚いた？信じたから驚いたんでしょ。そうなの？そうなんだ。うわ、すごい。というふうに信じたから驚いた。つまりこの羊飼いたちは、俺たちの言ったこと、俺たちの証言信じてもらったよ。いやー、嬉しいな。神様のお役に立てたんだ俺たちも、という喜びが湧き起こったんじゃないかなと思います。一方マリアはどうでしょうか。19節、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。もうマリアにとってはね、目まぐるしい数日間だよね。マリア、ベツレヘムに一緒に行こうって言って5日ぐらいかけてロバに揺られてやっと来て、どっかないか、どっかないか、生まれた、ああよかったと思ってたら、羊飼いがバタバタバタってやってきて、今こんなこと聞いてきたんだ、あ本当だってよかった、なんか目の前でいろんなことが目まぐるしく起きてましてですね、もうちょっと消化しきれない、そういう時は思いを巡らしたんです。これマリアさんのいいところですね。私たちはこういうメッセージを聞いて、そんなことあんのとかね、無理無理とかって言って早急に答えを出してしまわないで、そうなんだ、まあ、そういう時は思い巡らすのがいいですね。まあ早急に回答を出さないでしばらく冷凍しておく。でそろそろ私も受け止められる時が来たなと思ったら、冷凍庫から出してチンして回答する。そうすると正しい回答が得られるということですけれども、この時期ですね、皆さんもこのクリスマスの出来事ぜひ思い巡らせていただきたいと思います。教会に来た時だけでなくてね、これってすごいことだな、これ私にどういうメッセージを神様語りかけてらっしゃるんだろうか。あの羊飼いたちにはああいう期待があったけども、この時期神様が私に対して期待しておられることは何だろうっていうふうに思い巡らす時としていただけたら幸いですね。ところで皆さんね、今ルカの福音書見てるんですよ。2章ですよ。ルカの福音書って誰が書いた？ルカが書いたんでしょ。ルカってイエス様に会ったことあるの？そもそもイエス様に会ったことすらない。彼は使徒の働きの16章でトルコの西端のトロアスまでパウロが行った時に出会った人物でしょ。トルコに住んでた人なの。なんでこのトルコに住んでたルカが、羊飼いが野宿で4番してたら天使が現れてこんなこと言われましたっていうことを書けたの？想像で書いてんの？これフィクション？小説？ルカの小説じゃない。彼はルカの一章を見ると、私は最初から起こったことをしっかりと調べ上げて順番に書いておりますっていうふうに書いてるね。つまり証人となる人たちを訪ねたんですよ。おそらくルカが訪ねたのはマリアでしょう。マリアさん、イエス様が生まれた時どうだったんですか、教えてください。まあジャーナリストだよね。彼は素晴らしいジャーナリスト。なんで羊飼いに語られた天使のメッセージまで知ってんの？羊飼いがマリアに言ったんだよね。で、マリアはそれを聞いたの。そしてしっかり思い巡らせたの。だから記憶に残ったの。 だからルカに話したの。だからルカが書き留めることができて、2000年後の私たちもそれを読んで恵まれることができるということです。マリアが思い巡らしてくれたおかげですね。さあ最後です。あ、ということでマリアさん、思い巡らしている顔分かりますか？ちょっとびっくりしながらね、これは一体どういうことだろう、思い巡らしております。20節、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、俺たち冷やかされたんじゃないよ、あの御使いからからかわれたんじゃないよ、おいおい暇だからあの羊飼いちょっとからかってくるか、おお本当に信じてるぞあいつらばっかじゃないの、なんていうふうに天使から思われてんじゃないよ、本当に俺たちを信頼してこの歴史的な一大イベントを僕らに知らせてくれた、そして僕らが実際見てきたら言われた通りだったよ、いやー俺たちって神様から見捨てられてんじゃないんだよねってことが分かった時に、神をあがめ賛美しながら帰っていったと書かれています。つまり自分たちはユダヤ人の枠の中に入ってない人間だから救いの対象としては見なされていないなんていうふうに周りから言われていたし、自分でもそうかなぐらいに思っていたけども、そうではない、私も神の人類救済計画の内側にいるものなんだ。それだけじゃない、見て信じるだけじゃなくて、さあ見て信じた以上伝えてくれよというふうに神様から期待されている存在なんだ。俺たちってあんなにみんなからひどいこと言われてるけども、実は神の目には高価でたっといんだよねということが分かった時に、神をあがめ賛美しながら帰っていった。世界で最初のクリスマス礼拝は羊飼いたちによる礼拝でありました。神様は羊飼いに対して天使という招待状を送ったんだけども、この羊飼いはちゃんとそれを受け取ってやってきました。招待状を送っても来てくれない人たくさんいるの、行きますねなんて言っときながら来ない人もたくさんいるの、でも彼らはやってきたの。これはね、神様にとっても大きな喜びだったと思います。神様が一番喜ばれることって何か、どれだけ真面目に生活してますかということよりも、神様の語りかけに対して信仰によって応答すること以上に神様が喜ばれることはないなというふうに思います。彼らはきっとね、いやまだしばらくここに、今晩ここに泊まってっかみたいなね、そんな願いがあったと思いますよ。でもね、羊が待ってんの、帰んなきゃあんないの、仕事があるわけ。皆さんも今日ね、クリスマス礼拝に来て嬉しいね、もう今日はここで泊まっていくかぐらいのね気持ちになってんのは僕だけかもしれないけども、でも帰んなきゃなんないんです、仕事が待ってんだ、明日からまた仕事が待ってんだ。でも同じ気持ちで帰るんじゃない、神をあがめ賛美しながら帰っていく、これがクリスマス礼拝に来られた方に与えられている祝福ではないかなと思いますね。羊飼いたちは帰って行った後でも、おいおい聞いて聞いて、実はね昨日こんなことがあってさなんてね、黙ってられなかったと思いますよ、この喜びを。さらに周りの人たちに知らせたんじゃないかなと思います。今日皆さんがこのクリスマス礼拝に来られたことを一番喜んでいらっしゃるのは神様ご自身であろうと思います。そして私たちは今日ここに来たことによって、羊飼い同様に、ああ自分が神様の救いの対象として見なされていたんだ、お前なんか救いようがないと言われてるんじゃなくて、あなたを救いたいと私たちを見なしてくださっているんだということに気がつく、そして神様の目に私は高価で尊い存在なんだということを知ることができました。たとえ他の人たちが正しく評価してくれなくても、たとえ他の人たちが悪口を言ったとしても、神様は私の価値を正しくご存知でいらっしゃるんだということを私たちは今日知ることができます。よし、これからはそんな間違いだらけの人の目なんかじゃなくて神の目を意識して生きていこう、そういう思いを持って私たちは今日ここから出発するのではないでしょうか。羊飼い同様、この礼拝堂を出るとき、神をあがめ賛美しながら、それぞれのご家庭に、職場に、学校に、 戻っていくものでありたいと思います。その仕事は誰かに叱られないためにやってんじゃなくて、神様へのご奉仕としてやってるんだ。全部見てくださっている神様、正しく評価してくださっている神様へのご奉仕として今週の1週間があるんだ。そういう思いを持ってこの礼拝堂を出発しようではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、あの時代人から見下げられ、市民権さえも認められず、裁判で証言することすら認められていなかったあの羊飼いたちをあなたは選び、キリストの誕生の最初の証人として用いてくださった。あなたの選びはなんと不思議でしょうか。私たちは人の目を気にします。人からどう見られているのか、どれぐらいの評価があるのか、しかしそれは間違いだらけです。どうか私たちがもっとあなたの目を意識して生きていくことができるように、あなたの目に自分が高価で尊い存在なんだということをはっきりと自覚して生きていくことができますように、そしてあなたが語りかけてくださったそのことに対して信仰を持って応答していくことができますようにお導きください。今週はクリスマスです。この一週間歩まれる、それぞれの場所にこれから散っていかれるお一人お一人の方々を、あなたのインマヌエルの祝福をもって満たしてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。